자기야, 준영아.
오, 잘해.
空き家活用に関します通知を発送
来年度、町では空き家に関する総合的な対策や方針を定めるため、空き家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空き家対策特別措置法、こちらのですね、第7条に規定します空き家等対策計画の策定を目指しまして、同法8条に、規定する協議会を設置する予定でございます。この計画には、空き家に関する対策等の基本方針や、空き家等の調査に関する事項、適切な管理促進に関する事項、活用の促進に関する事項、住民等からの相談対応や対策の実施体制に関する事項なども定めるものでございます。準拠につきましては住民税務課となりますが、企画財政課や、建設水道課等のですね、関係部署も連携をいたしまして、計画策定に向け、実態調査を行ってまいりたいと考えております。続きまして、空き家所有者へのアンケート調査に関するご質問でございますが、直近では令和3年10月に調査を実施いたしました。空き家所有者の住所が町外の方68件を対象、調査対象にいたしまして、アンケートを行ったところ、41件の回答がございました。回答率につきましては 50.3% に。使用状況の、そのアンケート調査 の使用状況の問いに対しましては、日常的に人が住み、生活しているが 5%、日常的に人が住んでいないが、他の使い方をしているが 49%、日常的に人が住んでおらず、他の使用もないが 34%、買いなしが 12% になりました。この日常的に人は住んでいないが、他の使い方をしているのうち、使用の目的について、問いに対しましては、お盆やお正月など、たまに親族が集まる家として使用しているが 46%、別荘または別宅として使用しているが 19%、物置や倉庫として使用が 23%、仕事場や作業場として使用が 12% でございました。日常的に人が住んでいない住宅のうち、管理状況についての問いに対しましては、しっかり管理しており、いつでも住める状態が 44%、少し傷んでいるが、少し修繕すれば住める状態が 17%、傷んでいる部分が多いが、大規模な修繕をすれば住める状態が 25%、痛みが激しく、住める状態ではないが 8%、現状を把握していない、わからないが 3%、そして回答なしが 3% でございました。そして今後の予定についての問いにつきましては、いずれ自分または親族が住む予定が 25%、売却もしくは賃貸希望が 22%、別の用途で使用するが 15%、わからない、決めてないが18%、空き家として見なされたくないが 5%、別荘として使用するが 15% でございました。このアンケート調査をもとにですね、私としてまずはこのうちのですね、売却もしくは賃貸希望の方たちへアプローチをするべきかということを考えまして、活用についての相談依頼をさせていただきました。3点目の空き家の利活用が可能な物件数のご質問でございます。現在の利活用可能な明確な件数について申し上げることはできませんが、令和3年の先ほどのアンケート結果からですね、売却もしくは賃貸希望と回答した方が 22% でしたので、空き家の2割ほどが利活用が可能ではないかと推測をしております。アンケートの回答の中には、所有する建物を空き家とみなされたくないといったお叱りも3件ほどございましたが、親族間で活用方法の相談がまとまらない、近い将来更地にして売却したい、どの程度の修繕を行うべきか判断できていないなどといったご意見やお悩みなどもございました。このようなお悩みや気にかねている方に、毎年活用ができないか相談の依頼通知をさせていただいております。売却や賃貸借を希望される方からご連絡があった際は、空き家バンクの きましては、新規就農者が3件、移住者が16件のほか、町内のアパートからの転居、または店舗としての活用でございます。最後となりますが、移住定住コーディネーターの活動取り組みを再構築したということでご指摘でございますが、町では平成28年度から移住定住コーディネーターを設置し、今活動いただいている事業者に設置当時から現在まで移住定住コーディネート業務の活動をお願いしております。業務活動には小布施町への移住定住を希望する方の窓口として、町内外で実施する移住定住の相談や支援イベントを企画実施し、町への移住定住促進を図ることを目的と、しまして、移住定住相談に関する業務、また空き家バンクに関する業務、そして移住定住推進に関する諸業務を委託しております。現在もさまざまな方からの移住相談や空き家非店舗物件の相談など、役場に寄せられた部分も含めてですね、共有させていただいて、現場に向かっていただいたりとか、確認いただいたりとか、相談者との連絡をしていただいて、というような形でですね、対応していただいております。空き家等の現地、またですね、県外で開催される移住相談会等にもですね、相談を受けていただいて、いただいたり、また過去にはですね、空き家活用セミナーとか、移住体験ツアー、また DIY スクールの企画運営のイベントも、進捗をしていただいたりとか、我々にとって一緒にですね、開催をしてきたところでございます。こういったイベント関係がですね、最近できていないという実態もございますが、空き家活用に向けてですね、取り組みをまた考えていきたいというふうに思っております。で、賃貸や売買になかなかつながらないというケースも含めまして、これはご説明しました通り、メールや電話、あるいは役場窓口へ寄せられる多くの相談を受けていただいておりますので、今後もですね、連携を図りながら、実験コーディネート業務をですね、お願いしてまいりたいと思っております。ただ、活動がなかなか目に見えないようなご指摘も、ごもっともだというふうに思っておりますので、その目に見えるような形でのですね、発信も、これを我々の、反省するべきところだというふうに考えておりますので、空き家たちに関する、周知や啓発を行いながらですね、コーディネーター業務を活用しているので、ね、周知を行っていくように努めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
議長、大臣。
小渕晃議員。
はい。空き家は通途から見れば、みんな同じような空き家に見えますが、今の説明の中で、空き家にはいろんな状況があるということを、再確認をいたしました。で、例えば、移住者とつなぐ場合、空き家の中で一番困るのはやっぱ水回りだと思うんですよね。かなり古くなって、なんとなく汚い、移住者にとってみれば新しいのは欲しいというような、そういう中でなかなかマッチングは難しい部分が当然あってしかるべきだと思います。で、たまたま私がやった部分では、家は借りると決まったけど、水回りがダメで、これを直したいと借りるというのには、そしたら水回りに280万かかっちゃう。下水道も入ってなかったりしちゃったもんで。それでその人は、280万のお金が準備できないからやめます、ということになっちゃったんですが、ふと私は思ったのは、そういう営業をやってる人に頼んで、280万でその水回りのあれができないかということでお話したら、いや10年間サイクルだったらできますよということで、新しくしてもらってそこに住むことになった。そういう中に誰かが入らないと、そこに家があります、家 地を買いたい人が言った、あ、こっちはダメだ、他はって探したって、他もみんな大体そんなに魅力あるような場所で空き家になっちゃってるんだからないと思う。その意味では、やはり中へきちっと人が入って対応していくことによって、より確実に空き家がつながっていくんではないかと思うんで、その点やはり、あのコーディネーター等々の活躍を期待してみたいと思うところであります。それは大概あの、まあ、新規就農の人が定着するにはアパートの人が定着できないってどうしても一軒家が欲しい、これは当たり前になります。農機具があったり農作業する場所が必要。そういう中でふと調べた中で今成功する新規就農者の多くはやはり例えば空き家を借りてやってる人が今3人ぐらい。それから空き家を購入してやってる人が3人、それからあのここにもね、物長議員のように新しく家を作った方が4人ございます。私の知ってる範囲でそういう方はやはりきちっと新規就農できてもお店に定着するし、そういうことができなかったような人が結構去っていってしまっているというのが実情もあるので、そういう意味ではあの住宅というのはやっぱ住んでいるのに本当に 大事なものなので、ぜひあの、まあ、空き家が困ったではなく、空き家もうまく使えば宝にもなるし、逆に使わなかったら、ネズミの巣になったり、近所迷惑になったり、不当的な場所になっちゃうという、そういう意味であの今度新しくできるという、その会議とか組織に期待しているところであります。その件について。はい、お願いします。
企画
課長。企画課長。まあ、もし議員さんから再訪の中でも、あの空き家の水回りの関係はよくあるお話で、あのその対応についてですね、あの実際に中をあの見させていただいて、まあ、改修が可能なのか、とかっていうですね、住居住コーディネーター、あるいは、あの不動産の事業者の皆さんに、あの方にもですね、来ていただいて、現場を確認しながら、またあの移住希望される方、ちょっとその物件をですね、あの、まあ、希望される方にもですね、そういう状態をですね、まあ、丁寧に説明をさせていただきながら、あの進めていくこともございますので、あの本当にあの皆
次の質問。続いて第2項目目について質問をさせていただきます。長熊寄付をいただいた読書家へ感謝の意を表したいとの思いから質問をいたします。先ほど町内の読書家から町に7400万円もの長熊寄付が出されたと聞きました。寄付をされた際に匿名を希望され、また寄付の給付金の使途についての指定はなされなかった、そしてご本人はすでに亡くなっておられると町の担当者から説明がありました。一般的に寄付をされる場合は過去にお世話になった感謝の気持ちや今後の活動への期待と応援の気持ちがこもっていることが多いと私は考えます。今回はどのような思いで寄付されたかは分かりませんが、金額の多さから単なる思いつきからではなく、ご本人様の思いや意思がこもっていると私は感じます。余談ではありますが、この質問書を提出した2月19日の夜、NHK のクローズアップ現代で、遺贈寄付が年間278億円もあると放映をしておりました。遺贈とは、遺族の意と贈与の度を組み合わせた遺贈であります。主な目的として自分の生きた証として生前にお世話になった団体や NPO へ寄付をする、または思っていたことが叶わなかった事業を実現すべく寄付をして応援をすることだそうであります。偶然にも見たテレビの遺贈寄付と今回の特殊化の寄付が関連しているように私は思えてなりませんでした。現時点では寄付の使途の指定はないということで、給付金7400万円は一般財政調整基金の14億2656万円の中に入り、ほとんど町民の皆さんの知らないまま寄付のことは完結をしてしまいます。合わせて、お店の町を思い、お店の町のために多額の寄付をされた特殊家がこの町におられたことすら隠れたままことが終わってしまうことが残念です。今現在ご遺族様のご意思や思いに反してどなたかとは選択することは失礼と存じますが、お湯を見てお名前の公表と地区の人のご指定等を分かりましたら、その意思に添えるように今後町として、ご努力をしていただきたいと私はお願いします。以上。
昨年12月の町へのご寄付に関するご質問にお答えいたします。最初にお亡くなりになりましたが、ご寄付をいただきましたご支援の方にお場をお借りして改めて心より感謝を申し上げます。詳細はお話しできませんが、ご寄付をいただいた経過の概要をご説明させていただきたい。 町で生活を始めたことなく、配偶者の方がお亡くなりになり、お子さんもいらっしゃらなかったということで、当町での生活はほとんどはお一人でお過ごしされていたようです。また、A さんの親戚関係者もいなかったというのでございます。ご高齢となってからは、民生委員の訪問をきっかけに、地域包括支援センターや、町社会福祉協議会などが、A さんの生活を支援したり、相談に乗ったりするようになりました。A さんがいわゆる終活を考えるうちに、ご自分の財産の相続先として、接点があった町を選択したのではないかと思われます。A さんから町に寄付の話があった際、不動産としては受け取れないので、現金化後にご寄付をいただきたいこと、正式な形の遺言書を作成すること、死後の手続きや遺言を執行する人を決めておくことなどをですね、お話しさせていただき、A さんが契約した司法書士や交渉役場に関わって、死後の手続きの準備がなされました。遺産の使途については、特に希望はなく、名前の公表も希望しないということでございました。A さんはですね、令和5年のとある日にお亡くなりになり、葬儀は後見人の司法書士、ケアマネージャー、町職員の参列により営まれました。その後、自宅不動産が処分現金化され、預貯金と合わせた7400万円が町に寄付されております。寄付金につきましては、現在、財政調整基金に積み立てておりますが、町としても、基金のご提案の通り、個人の思いが埋もれることなく、できれば目に見えるような形として、財政調整基金とは別の特定目的基金に積み立てるか、場合によってはですね、新たに基金を設けることなども検討してまいりたいと考えております。最後に、本基金のお気持ちは大変ありがたく、またそのお気持ちも分かるところですけれども、それで A さんが公表を希望しなかったため、そのご意向を尊重し、氏名の公表ができない状況でございます。町としても、個人のご好意に応えられるよう、町や町民の皆様のために、大切に活用してまいりたいと。